今日の箇所は吉明の五章13節から15節までです。吉明は旧約聖書の第5番目の書です。吉明五章の13節から15節まで。ヨシュア記の五章の13からお読みします。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼ら目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って、言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を血につけて伏しを拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。このヨシアがですね、立っているところはエリコの近くの平原です。エリコというのは城壁のある町で、これからヨシアがこの町を攻め取っていかなくてはならない。それまでヨシアはですね、平原の戦いは幾度もしてきました。荒野において数多くの敵を打ち破ってくることはできたんですが、しかしこのような頑固な壁がそそり立つ城壁の城を攻めるのは、ヨシアにとって初めてでした。しかし神様の御約束では、このエリコの町を攻め取って、そしてさらにその先々にあるカナン地方を、これからヨシアたちは戦って勝ち取って、そしてそのイスラエルの民に継がせなくてはなりません。いよいよ、このヨルダン川を渡り、そしていよいよ約束の地に入ってきたところ、突然壁が立ち塞がっている。しかもとても、それを攻め取るには難しそうな、強そうな相手です。皆さんの人生歩んでいればですね、このようにやっと困難な川を渡ったと思ったら、今度は壁がそそり立っていた。で、これから皆さんの人生はどう進もうか、それともこのまま立ち止まろうか、もうちょっと力をつけてからこの城を攻め落とそうかと、そういうことがあるかもしれません。それは皆さん一人一人にとって人生の壁は違いますし、乗り越えるべき人生の川も皆さん一人一人が違います。ヨシアはヨルダン川を渡った後、このエリコという城壁のある町を見上げつつ、これからどのように攻め落とすべきか、きっとそれを思い巡らしていたことでしょう。ヨシアがその時目を上げてみるとですね、その平原の向こう側に、このエリコの壁を背にして一人の人が立っているのが見つかりました。目を凝らしてみると、その人はなんと抜き身の剣を手に持っております。どうもただごとではなさそうです。ヨシアはその人のところに行って、近づいていって、そしてその人に言いました。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。 するとその剣を持っている人は言いました。いや、私は主の軍の将として今来たのだと。その人はただの人ではありませんでした。主の軍の将軍です。戦いの偉い人です。強い人です。ヨシアが相対したのは人間ではなく主の軍の将軍だったんです。皆さんがですね、人生の壁、これから攻め落とすべき城壁、それに相対するときですね、このヨシアのように主の軍の将でさえ自分にとって敵か味方か、皆さんにとってこのイエス様というお方や、皆さんにとって御言葉、皆さんにとって教会、祈り、それらが皆さんにとって損か得かという、そういう損得感情で測ってしまうことがあります。だいたいですね、皆さんが人生の壁に行き当たれば、その壁しか見えなくなってしまって、主の軍の将がどういうお方であるかを見失ってしまうことがあるんですよ。そして教会や御言葉や、また主の主イエス様というお方でさえ敵か味方か、損か得かということで、その計りにかけてしまうことがあります。ヨシアは、あなたは私たちにとって味方が敵か尋ねました。しかしそれに対してですね、この主の軍の将はいいやと答えます。ノーと言うんです。皆さんがイエス様の前に相対したとき、皆さんがイエス様が損か得かと尋ねるとき、イエス様はいいやとノーと答えます。私はどういうものであるかということを主の軍の将はここで明らかにしました。私は主の軍の将である。その時ヨシアは実に正しい対応をしました。皆さんもこういう時正しい対応をすることができるでしょうか。主の軍の将は何も光り輝く翼を持った天使のような格好では来ません。ヨシアはそれを一人間だと思ってきました。ところがそれは実は主の軍の将でした。主の軍の将軍はもしかしたら皆さんの前にみずぼらしい格好で立ちふさがるかもしれません。ロバの形をとってくるかもしれません。しかしですね、たとえロバであったとしても御言葉の剣を手に持っていたとしたら、皆さんはその前にひれ伏さなくてはならないんですよ。このヨシアは正しい対応を取った。どういう対応か。ヨシアは顔を地につけて伏し拝みました。そして言いました。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。ヨシアのこの短い言葉からですね、私たちが取るべき対応がわかります。まずヨシアは我が主はと言いました。そして自分のことをしもべ、あなたのしもべだと言いました。そして何を告げられるのですか、耳を使って聞く姿勢を取りました。この3つが大事です。まず我が主、イエス様を我が主と告白すること、それからこのしもべに、皆さんは主に、主従関係においては皆さんは従の立場を取るべきです。そしてこのしもべに何を告げられるのですか、ひれ伏して耳を使って主の足元に聞くということ、このわずかな言葉から皆さんの取るべき対応が現れております。皆さんが主の御前に出たときは、まず顔を地につけて伏し拝むべきです。そして主を主とし、自分をしもべとし、そして主をどうぞお語りください、このしもべは聞きますという姿勢を取るんです。 何かとですね、例えばもしロバがですね御言葉の剣を携えて私が主の軍の将であるというふうに言った場合、何かとですね、なんでお前御言葉の剣を持っていてもロバじゃないかということで、お前なんか敵か味方がお前まあ荷物運びぐらいには役に立ちそうだなとか、そういうふうにですね御言葉の剣を持っている人を見下してけなしてしまっては、主の軍の将から何もいただくことはできません。御言葉の剣を携えているのであれば、それはたとえロバであっても、またここに立っているこんな若造な、男であったとしても、あるいはどんな格好をしていたとしても、御言葉には皆様聞き従うべきなんです。この主の軍の将は、ヨシアが我が主は何をその下辺に告げられるのですかと言ったところ、彼は主の軍の将がヨシアに言いました。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。ヨシアはそのようにしました。まずヨシアがこの人に、この人が主の軍の将であると分かると、まず顔地に伏せて、そして主従関係を明らかにし、そして聞く態度を取りましたところ、その場所は聖なるところとなりました。そして足の履物を脱ぎなさいと言います。私たちの靴、この履物はですね、世の中をいろいろ渡り歩いて諸々の埃や塵がついております。私たちが世の中を渡っていくと、どうしてもそういった汚れを受けてしまいますけれども、そうした世の煩い、ヨシアからすればこのエリコという城壁をどう攻略するかと、きっと足を使っていろいろ探し回ったでしょうね。でもそうした自分の足で稼いだ諸々の技、行い、あるいはその土地から受けてしまった汚れは、まず主の御前に出るときはそれを脱ぎ捨てるべきなんです。皆さんの足で稼いだこと、それは主の軍の将の前ではまず脱ぎ捨てるべきなんですね。皆さんの足の行い、皆さんの力技、それらはまず置いてですね、そして主の御前に出るとき、この主の軍の将軍は皆さんに天の戦略を授けてくださいます。さて、そのヨシアに授けられた天の戦略はどういうものか。それはですね、およそ世の中の将軍が考え出すような軍事戦略とはかけ離れた、とてもナンセンスに聞こえる内容でした。6章の1節からお読みしていきます。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前に行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。以上がこの軍事作戦なんですけども、果たして軍事作戦って思えるでしょうかね。これが確かに戦士たちは出ていくんですが、戦士は単に町の周りを回るだけです。むしろ主人公になるのは7人の祭司、 七つの牡羊の角笛、また箱、神の箱です。きっと世の中の将軍はこんな戦略を聞いたら、そんなもんなんだって言って知りそけるでしょうね。でもここに私たちの信仰が試されます。主の皆さんに対する方法は、皆さんが思っても見なかった方法になるかもしれません。まあ、聖書を読む限りではですね、皆さんの信仰を試すためにあえて主は皆さんにとって愚かな方法を皆さんに示されます。皆さんがこんな作戦採用できるかって時には怒りたくなるような内容かもしれませんけども、でもそこに信仰が試されるんです。だからこそこの主の軍の将は御言葉の剣を携えていたんですよ。御言葉に従うか、それともそれを蹴るか、ヨシアはそれを採用しました。主の軍の将の言う通りにしました。戦士はただ町の周りを回るだけ。人は何かとですね、自分の持ち物を誇ります。せっかくあれだけ買って揃えたあの戦車の馬たちをこの戦いに使わないんですかとか、あの我々の自慢の弓矢隊を使用なんで使わないんですかとかね、皆さんも神様の働きをしようとするときですね、なんで私のこの賛美テクニックを賛美集会に用いてくださらないのですかとかね、何かと自分の何かを活躍させたい、させたがるんですけども、でも主の軍の将は一切そのヨシアの自慢の兵隊たちをあえて脇役中の脇役にして、あえて祭司を主役中の主役にしたんです。それは戦いにおいて主が勇士であり、主が皆さんの先を立って行くお方であり、そして御言葉の言う通りに従順するのであれば、どんな戦でも勝ち戦となるということをここで真っ先に示すためでした。だから、あえてこのような人の目から見れば愚かな軍事作戦をこのヨシアに見つかり、主の軍の将は提供したことでしょう。実際にですね、やってみると本当にこれで大丈夫なのって思います。1日目はまだ大丈夫かもしれない。それが2日3日と、ね、4日目も全くもって同じように、なんか兵士たちはただ後ろぞろぞろ歩いて、であの角笛だけが、祭司たちが箱を担いでいくのを鳴り響くだけ でそういう毎日、4日目、5日目、6日目も全くもってですね、変化はないんですよ。全く同じ。7日目もですね、ただ7日目に関しては7度街を回りなさいとありますので、まあ、きっとそうでしょうね。7個目の1回街回ってもダメ、2度回ってもダメだった。6度目回っても何にも起きない。さあこれから7周目だ、でもなんか全然全く変わってないなと。皆さんもですね、主の御業が働こうとするときはですね、本当にある日突然、そしてそれが御業が成就するまでは平坦な毎日かもしれません。全然パッと見変わり映えしないかもしれません。ただいたずらに時間が過ぎて、いたずらに労力を浪費しているかのように見えるかもしれませんけども、しかし主が命じられたことをそのまんま行うことが大事なわけです。実際この7日目に第7度目、彼らが町の周りを回って、そして時の声を上げた時、城壁は崩れたんです。皆さんの人生の城壁も崩れるんです。御言葉の通り実行していけば、信じてその通りしていけば。ただし皆さんにとって果たして7日目の7度目まで御言葉に従順することができるでしょうか。してください。主の御言葉通り、皆さん自身のですね、考える通りのことを突 中から作業したりしてしまっては城壁は崩れません。6日目になってもうこんなことやってられるかってことで、やっぱり弓隊をあそこに配置せよとか、あのせっかく買った戦車隊を配置せよとかね、そういうことをしだしちゃったら城壁は崩れません。もし皆さんが主の御言葉が示されてこの通り進みなさいということをその通り進んでいけばいいんです。7日目の第7日に至るまで、そしてその時に時の声を出せばしっかりと皆さんの頑固な城壁は崩れるんです。皆さんに押しとどめられた天の祝福の門は開かれるんです。その時に至るまでどうか皆さん信仰せずに主の御言葉の通りに実行していってください。この御言葉の剣は本当にですね、私たちの心を切り分けます。ヘブル人への手紙の4章を開きます。ヘブル人への手紙の4章12節だけをお読みします。ヘブル人への手紙の4章12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。アメン。神の言葉は剣です。しかもただの剣ではなく生きている剣です。そして両刃の剣よりも鋭く、私たちの魂と霊の分かれ目さえも差し貫いて、そして心の諸々の考えや計り事を浮き彫りにします。ヨシアはですね、主の軍の将のところに行って、そして彼は徹底的に主の御前にへり下り、そして主の御言葉に従い通すということを試されました。皆さんもですね、御言葉の剣の前に相対するときは、皆さんもヨシアと同じような姿勢を取るべきです。まずひざまずいて、主イエス様は主、そして自分はしもべ、主従関係をまず明らかにして、そして御言葉に聞くという姿勢、どうかお語りください、しもべは聞きますという姿勢、それを取るのであれば、皆さんは天のやり方を聞くことになります。天の戦略を聞きます。ところがその天の戦略こそ私たちの心を試します。それに服従するか服従しないか、その天の戦略は人間の考えからは愚かに聞こえます。でもその通りに従順し服従するのであれば、皆さんの人生の前に立ちはだかっている要塞が打ち砕かれるんです。どうかそのようにして皆さん自身それぞれ一人一人要塞は違うと思います。城壁は違うと思います。しかし御言葉に服従するのであれば、どんな頑固な要塞でも打ち砕きます。たとえその要塞が皆さんが過去に気づいてしまった、過去の皆さんの悪い行い、不純な行いによって気づいてしまったような要塞であっても、それは主の御言葉に対する服従によって打ち破れます。打ち破れないものはありません。どうか皆さんは主の御言葉に服従し、主を主とし、自分を主のしもべとして、そして御言葉に聞き従ってその通り歩んで、そしてどんな要塞でも打ち砕き勝利し、その土地を豊かに分取り、さらに栄えていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたこそ私たちの最高司令官です。私たちはただあなたに服従いたします。イエスよ、どうぞお語りください。しもべは聞きます。そしてあなたの御言葉を聞いたしもべたちがその通りに服従することによって あらゆる人生の要塞を打ち砕くことができますように。そしてさらに多くの領地を分取って、この世からサタンに支配されたこの世からさらに多くを分取って、御国のものとし、信仰の子孫たちにその土地を受け継ぐこの生徒たちでありますように。どうかあなたがお語りください。そしてあなたの御言葉に服従する私たちにたくさんの祝福を注いでください。この今日の御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。